ヨハネの福音書1章の6節をお開きください。この福音書はイエス様の十二弟子の一人ヨハネによって書かれました。彼がこの福音書を書いた目的は何だったのか。それはイエス様が神の子キリスト救い主であることを私たちが信じるためでした。そして信じて永遠の命を持つためでした。この福音書の冒頭でヨハネはまずはじめにキリストが誰なのか結論から言ったわけですね。これはとても大切な聖書の教えです。この教えを抜きにして聖書の教えはありません。イエス・キリストが誰なのか、聖書ははっきりとイエス・キリストは真の神であると教えています。神の言葉である聖書ははっきりとイエス・キリストは真の神であり永遠の神であると教えています。この世界の創造する前から永遠の初めから父なる神と共におられた方でした。そしてキリストはすべてを作られた方でした。すべてのものはこの方によって作られました。さらにキリストは永遠の命を与える方でした。この永遠の命が永遠の神が人となって闇の中に光として来られました。それは信じる者に永遠の命を与えるためでした。ところが人々はこの方を理解しませんでした。この方を拒みました。今日の箇所でヨハネはイエス・キリストが誰であるのか最初の証言者を紹介しています。そしてどのように私たちが神の子供とされるのか最後にそのことを教えています。今日はそのことを一緒に学んでいきたいと思います。一章の6節ご覧ください。初めての方は前のスクリーンに出ています。こう書かれています。神から使わされたヨハネという人が現れた。この人は証しのために来た。光について証しするためであり、すべての人が彼によって信じるためである。8節一緒に朗読します。彼は光ではなかった。ただ光について証しするために来たのである。ここで登場するヨハネとはこの福音書を書いた使徒ヨハネではありません。使徒ヨハネは自分の名前をこの福音書の中で一度も出していません。まあ私たち人間はみんな自分に注目してほしいっていうか注目されたいっていうかスポットを浴びたいっていうか称賛されたいっていう思いが小さい頃から生まれつきの性質としてあるわけですね。例えば子供たちっていうのは親から褒められたいと思う、認められたい、親の注目を浴びたい、それでまあお手伝いを頑張ったりするわけですね。で学生の頃になるとまあいい成績を取って友達からすごいと言われたい、そのように思って勉強を頑張るわけです。で社会人になるとビジネスを成功させて周りの人から一目置かれたい、そのように称賛されたい思いで仕事を頑張ったりするわけで、この福音書を書いたヨハネも若い頃は実を言うと自分が認められそして称賛されたいと思っていました。でお兄ちゃんのヤコブと一緒にイエス様のところに来て、イエス様あなたがこの最高の地位に着いた時に私たちを右と左につけてください、いわゆるナンバー2に私たちをしてくださいと他の弟子たちを差し置いてイエス様のところにお願いしに行くぐらい自分を売り込む人だったわけです。他の弟子たちはといえばそれを聞いて腹を立てるわけですね。結局彼らもそういう魂胆があったわけです。で、男の世界であるわけですけど、彼らはいつも椅子取りゲームでいいポジションを狙っていたわけで、そして彼らの争いの原因はいつも誰が一番偉いかということでした。でも皆心砕かれるわけですね。実際神様が用いるためには自分がと言っているうちは用いることできないわけで、みな心を粉々に砕かれた後用いられていくわけです。でこのヨハネも年とともに霊的にも成長し、自分を出すことなくこの福音書において彼は主に愛された弟子という意識を自分は持っていました。 主に愛された弟子っていうことで彼はいつも自分を表現していくんです。ですからこの福音書においてヨハネって出た場合には彼の名前ではなくバプテスマのヨハネであるっていうことをどうぞ覚えて読んでください。ここでもそうですね、ヨハネってこうバプテスマのヨハネのことです。バプテスマのヨハネはどこから使わされたと言ってますか。6節見てください。神から使わされたと言ってます。バプテスマのヨハネはキリストの到来を告げる先駆者として神から使わされた人でした。で、彼が使わされることはイザヤの40章の3節でもうすでにこう予言されていたんですね。荒野で呼ばわる者の声がする、主の道を整えよ、荒地で私たちの神のために王子を平らにせよ。また旧約聖書の最後の書物であるマラキの3章の1節でもこう予言されていました。見よ、私は私の使者を使わす、メッセンジャーを神が使わすとおっしゃいました。彼は私の前に道を整える。このイザヤ・マラキの時代のイスラエルはバビロンに捕囚されていて、人々は失望のどん底にありました。彼らが苦しみにあったのは実は彼らの罪の結果だったわけです。彼らはこの天地を作られた神に選ばれた神の民でした。まことの神を知っていながらその神から離れ偶像崇拝に走った結果、神の裁きとして敵に彼らは、引かれていくわけです。で、国を失いました。しかし神は彼らを見捨てたわけではありませんでした。キリスト救い主を使わす約束がすでに与えられて、で、そのことが待ち望まれていたわけです。そしてその救い主が来られる前にその救い主のキリストの到来を告げる使者を先に使わすことでした。しかし旧約聖書の最後の預言者であるマラキから400年間も神は沈黙されたんです。神はご自分の預言者たちとしてご自分の御心思いを方向性をその民に伝えてきたわけですけれども、神が突如として語らなくなります。皆さんどうですか。人生において生活において神様がはっきりと働いておられる時期もあったと思うんですね。ところがある時期には神様いるんだろうけれどもいないかのような、神が語らないかのような、荒野のような暗闇のような、そういう時期ってないでしょうか。私はあります。ありました。今後もあるでしょう。山があり谷があるように、また谷があるように、また谷があり、私たちの人生の中に山あり谷ありで谷あり谷ありでいろんなところがあるわけです。神は約束をお与えになりました。しかしその約束はすぐには実現しなかったわけです。人々は救い主が現れるのを待ち望んでいました。それはちょうど暗闇に光が照らされるようなものです。彼らは暗闇の中で真の光が照らされるのを待ち望んでいた。そこに登場したのがキリストの救い主の到来を告げる先駆者、パプテスマのヨハネでした。彼は神から使わされた人でした。神が400年ぶりにご自分の御心をこの地上にお語りになるわけです。そしてバプテスマのヨハネは何のために来たとここで言ってますか。7節ご覧ください。この人は証のために来たと言ってます。バプテスマのヨハネは証のために来ました。証とはそのことは事実であり真実であることを証言することです。そのことは事実です。そしてそのことは真実です。そのことを証言することが証です。ヨハネは何について証をしましたか。ここで光についてと言ってますね。光について。光とは イエス・キリストご自身のことです。イエス様は私は世の光ですと言われました。聖書では光は神の栄光とか神のご性質あるいは真理などを表すときに使われます。なんか光っているものが神であるという意味ではありません。人格のないそういう話をしているのではなく、人格ある方がこう神の栄光、そして神のご性質、神は愛であるとか神は清い方であるとか真実な方であることを表すときにそのように光として使うわけですけど、イエス・キリストは目に見えない神の栄光の現れです。ヘブルの一章の三節に、御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであると書かれている通りです。バプテスマのヨハネはこのイエス様が神の子であり、そして救い主キリストであることを証しするために来ました。何のために証しをするんですか？証しの目的は何ですか？ここにあるように証しによってイエス様が神の子キリストであることを人々が信じるためです。信じるために証しがあります。証しの目的っていうのはそこにあるわけです。人々がイエス様が救い主である、神の子である、まことの神である、そのことを信じるためにすることが証しなんですね。私たちの自慢話をすることではありません。素晴らしい体験をしました、私は霊的にすごいでしょう、私が祈ったらこうなります、ああなります、自分の話をするわけではなく、自分の賜物を披露し自分をアピールするため、あるいは人々が称賛されるためでもありません。証しはイエス様が神の子キリストであることを証言することです。神がしてくださったことを証しすることです。バプテスマのヨハネはその証しのために使わされました。同じように私たちキリストを信じた者も皆イエス様が神の子キリストで証しするために生かされています。イエス様はマルコの16章の15節で弟子たちにこう言われました。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。すべての作られたものに福音を述べ伝えるように、これ弟子たちだけではなくしてキリストを信じたすべての人、あなたも私も大宣教命令として主が私たちに命じておられることなんですね。またイエス様はマタイの9章の37節38節ではこう言われました。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主に収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。イエス様は収穫は多いと言われました。収穫は多いんです皆さん。しかし少ないのがその収穫を刈り取る働き手が少ないということ。神様は全ての人が救われてほしいと願っております。その収穫本当は多いんです。でもそれを伝えるあるいは刈り取る人たちが少ないんです。どうぞ働き手が送られるように祈ってください。そうすれば働き手が送られます。働き手は実を言うと私たち一人一人がそうなんです。他の誰でもない、あなたが私がその働き手であり、神は私たちをおのおのそれぞれの場所に使わしておられます。学校であったり職場であったり家庭であったり、神は私たちを福音を伝えるために使わしておられるわけですね。私たちは聞いたことのない方を信じることはできません。また聞くためには伝える人がいなければ聞くこともできなければ信じることもできません。信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての言葉によるのであるとローマの10章の17節に書かれている通りです。あなたはいつ救われたでしょうか？思い起こしてください。突然天から何か声があったんですか？そういうことないですよね。友達が教会に誘ったんではないでしょうか。友達がイエス様の話をしたんではないでしょうか。聖書の話をしたんではないでしょうか。誰かが私たちに福音を伝えたから私たちは信じることができました。 そして信じた私たち嬉しいので、そのことをまず一番近い家族に知ってほしい、家族のために私たちは救いを願って祈っているわけです。問題は誰があなたの家族にこの良い知らせを伝えるんでしょうか。他の誰でもありません。あなたしかいないわけですよね。神はそのためにあなたを使わしておられるわけです。知らない人が行くわけではありません。知ってるあなたが、もうすでに神を知り家族を知ってるあなたが、あなたの家族にイエス・キリストのことを伝えること、これが神が私たち一人一人に願っていることであり、神が命じておられることなんですね。あなたはどうでしょうか。キリストのことを伝えたことあるでしょうか。いや、ちょっとうちの家族は難しいですよ、マサルさん、その事情を知らないから、どんなに頑固なんだから。そう言わないで、どうぞ家族の救いのために祈って、そして祈るだけではなくして、キリストをどうぞ明かししてください。自分のことを話しても、家族は一番よく知ってますから、もうボロは全部バレてるわけで、自分の話をするわけではない。証っていうのは誰の話でした？キリストが誰であるかを話することが証なんです。キリストが何をしたのか、それを伝えることが証なんです。また神があなたにした良いこと、信じて変えられたこと、今も変わらなければならないとこたくさんあるわけですけど、でもそんな私も少しずつ変えられてきた、教会に行くようになってキリストを信じるようになってこの世に変わりました、祈ったらこういうことを神様が実現させてくださいました。神があなたの人生の中で、生活の中でしてくださった良いことをどうぞ証ししてください。また自分だけのことではなくて、誰かが体験した良いこと、それを証しするのも効果的ですね。あの人はこういう苦しみの中にあるけれども、しかし希望を持って生きている、なぜならキリストを信じたからだよ、キリストってこういう方なんだ、こういうことをしたんだ。また聖書を読んで教えられたこと、聖書にこういうことが書かれているよ、またメッセージを聞いて教えられたことなども良いと思うんですね。さらに教会に誘うのが、まあ簡単な伝道というか証なのかもしれません。教会に来ると祈りがあるし、賛美があるし、そして聖書の教えがあるし、また交わりの中で神の愛を知ることができるわけです。でもなかなか人は腰を上げないっていうか、今度行くさっていう、まあ、軽く柔らかく断ってくるわけで、ですから出ていくのが一番良い方法ですよね。出て行って直接キリストを明かしすることが最も確実で効果的な福音を伝える方法なんです。ですからイエス様は出て行って伝えなさいって言った。来るのを待つのではなく、誘っても動かないので、誰かが伝えるのではなく、あなたがすでに知っていることをそのままあなたの言葉でキリストについて家族にあなたの言葉で伝えてあげる。あなたが体験した良いことを家族にどうぞ伝えてください。でも私たちの力は不十分で、自分の力ではできません。臆病になります。ですから聖霊の助けがいつも私たちに必要ですよね。まずどうぞ祈ってください。そして祈ったら信じて語ってみてください。語ると聖霊が、神が働いて動かない山も動かします。私たちは信じて語りましょう。イエス様は使徒の一章の8節で弟子たちにこう言われました。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。彼らはイエス様が十字架につけられると臆病になって部屋に閉じこもりました。復活の後信じられませんでした。でも何度もイエス様は40日の間彼らに現れてくださって、彼らは確信を持って本当に喜びました。イエス様はさあ出て行きなさい、すぐそのようなおっしゃらずに、あなた方は待ちなさいって言った。聖霊が下るのを待ちなさい。イエス様が天に帰ったら聖霊が下りました。 臆病だった彼らは聖霊を受けて力を受けて、イエスがキリストである、救い主ある神の子である、その証しをエルサレムから自分の住んでいるところから、そしてちょっと遠くのユダヤ、さらにその異邦人が住むサマリアの全土および地の果てにまでイエス・キリストの証人となりました。そして2000年経った今、私たち日本にも沖縄にもこの福音が伝わったわけです。聖霊の働きです。あなたが家族に伝えるのも同じことですね。キリストを信じました、喜びを持ちました、それを一番近い人に伝えたいわけで、ですからそれを祈って、どうぞ信仰を持って、ちょっと勇気を振り絞って語り始めてください。そうすれば聖霊が何をどう語ったらいいのか、助けてくださるイエス様が救い主キリストであることをあなたを通して証しさせてくださいます。神はキリストを証しするものとして私たちも使わしておられます。ですから出て行って福音を伝えるものとなりましょう。8節ご覧ください。彼は光ではなかった、ただ光について証しするために来たのである。バプテスマのヨハネは光ではありませんでした、すなわち彼はキリストではありませんでした。ただキリストについて証しするために来ました。バプテスマのヨハネのメッセージは悔い改めなさい、天の御国は近づいたからと人々の心をキリストに向けさせました。自分に向けさせたのではなく、人々の心を神に、キリストに向けさせたわけです。悔い改めとは思いを変えるということです。悔い改めとは方向を変えるということです。悔い改めとは今までの罪の生活をやめて正しい道に歩むことです。私たちは今までは自己中心的な生き方でした。その自己中の生き方をやめて、罪の生活をやめて、180度向きを変えて神に向かうことです。このバプテスマのヨハネの働きは大成功しました。多くの人々が、ユダヤ全国の人々がと聖書を書かれています。彼のところへ行って自分の罪を告白し、洗礼を受けました。イエス様はマタイの11章の11節で彼についてこう言われるんですね。女から生まれたものの中で、みんな女性から生まれてくるわけで、女から生まれたものの中でバプテスマのヨハネより優れた人は出ませんでした、そのようにおっしゃった。聖書の中で偉大な人物たくさん出てきます。アブラハム偉大でしたね、イスラエルの始祖でした。そのアブラハムよりも、モーセよりも、あの偉大な王ダビデ王よりも、偉大な預言者の一人であるエリアよりも偉大な人物、それがバプテスマのヨハネであるとイエス様はおっしゃったんです。なぜ彼は偉大だったんでしょうか。彼は神の子キリストを直接すべての人に紹介する働きのために使わされたからですね。旧約聖書39巻あります。こんな分厚いんですけど、それ誰について書かれているのか。旧約聖書はすべてイエスがキリストであることを証しするために書かれている。旧約聖書はこの全人類を救う救い主が来られます、その予言が書かれているのが旧約聖書なんです。新約聖書はその予言の救い主が来ました、それを証言しているのが新約聖書なんです。ですから旧約聖書はたくさんの予言者が出て予言をしました。その予言を全部成就しました。そして彼らは救い主が来られることを予言したわけで、それを待ち望んでいたわけです。最後の預言者であるマラキから400年間神はプツッと沈黙されました。その沈黙を破って神の約束が成就しました。約束の方が来られました。この方がそうです、 この光栄ある名誉ある働きに召されたのがこのバプテスマのヨハネだった。ですからその働きのゆえに彼は救い主を神の子を紹介するその特権に預かったように偉大なものと主は称賛してくださったわけですね。ところがここでこの著者である使徒ヨハネはそのバプテスマのヨハネについて多くのことを語っていません。なぜならどんな大きな働きをしたとしてもキリストの偉大さの前には全く比較にならないからですね。このバプテスマのヨハネも自分のことをそのことをよく理解してます。マタイの3章の10節でこう言ってます。スクリーンにも出てます。私はあなた方が悔い改めるために水のバプテスマを授けていますが、私の後から来られる方は私よりもさらに力のある方です。私はその方の履物を脱がせてあげる値打ちもありません。当時最も低い奴隷の仕事が靴の紐を解くことでした。その資格さえも私はありません。彼は偉大な働きをしたわけですけれども、キリストの前に私はそのような価値のないものです。本当に無に等しいものです。その方はあなた方に聖霊と人のバプテスマをお授けになります。このように彼はキリストはさらに偉大な方であることを認めました。彼の働きは人々を悔い改めに導くだけであって、罪から救うことはできませんでした。しかし私の後から来られる方、救い主イエス・キリストは信じる者を皆罪から救ってくださいます。人を新しくさせます。新しく生まれさせます。神の子供としてくださいます。人によってではない、聖霊によってそのようにしてくださいます。そして新しく生まれさせるだけではなくして、ちょうど火によって金が練られて不純物が取り除かれて純金にされていくと同じように、聖霊の働きを私たちを新しく生まれさせるだけではなくして、火によって清められるように聖霊を私たち内側から清めて不純物を取り除いて、キリストの姿へと私たちを内側からこの聖霊は変えてくださるんです。この方が来られるんです。この方がそうなんです。このようにバプテスマのヨハネはイエス様が神の子、キリストであると証言した最初の人でした。9節ご覧ください。すべての人を照らす誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。しかし、この方を受け入れた人々、すなわち、その名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。13節一緒に朗読します、はい、この人々は血によってではなく肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。今朝はここまで、最後に一緒に学んでいきたいと思います。ここで使徒ヨハネはキリストに対して人々の反応には2つあると言ってますね。イエス・キリストに対する応答、それは2つあります。まずキリストを受け入れない人たち、すなわち信じない人たちがいます。そのことを10節と11節で言ってます。次に救い主キリストを受け入れる人たち、すなわちイエス様が神の子であり救い主であると信じる人たちがいることを12節13節で言ってます。順番よく見ていきたいんですけど、その前にこのヨハネは再びキリストは誰なのか、9節でこう言ってますね。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。キリストは誰でしたか。 一節で彼は説明したように、キリストは誠の神、永遠の神でした。この世界の存在される前から、永遠の初めから父なる神と共におられる方でした。そしてキリストはすべてのものを作られた創造主なる神でした。さらにキリストは永遠の命を与える方でした。この命は人の光でした。光、私たちも今光があるから、明かりがあるから聖書が読めるわけですけど、明かりがないと何も見えませんね。色もそうですね。明かりがあるので私たちはいろんな色を楽しめるわけです。で、この、まあ、明かり光があるわけですけど、この源が上の蛍光灯がそうですね。これがついているので私たちは見えるわけです。外はどうですか？今昼ですから太陽が、今日曇ってますけど、それでも太陽の光があって、周りが照らされるわけです。この光は光の源が全部あって、その源から太陽から全部が照らされていくわけです。同じように私たちも命があるわけですけど、命の源があるわけですよね。命の出所があるわけです。それが神です。永遠の命、私たちは肉体の命を持ってますけれども、80年90年、長くて120年が肉体の命の、これは限度です。でも私たちは消えてなくなるわけではありません。肉体の命がありますけれども、命は続くわけで、永遠に生きるわけです。永遠をどこで生きるのか、命を作られた命の源のある方、この命は永遠の命で、永遠の神がおられて、その永遠の命の源なる方、まことの光、光に源があるように、この命は人の光でした。光に源があるように、キリストは永遠の命の源なるまことの光でした。そのまことの光であるすべての人を照らすキリストが旧説で世に来ようとしていたっていう、このヨハネは言ってるわけですね。命を与える方、永遠の命を与える方、まことの光なる方、世の光なる方、その永遠の命の源なる方、この方が世に来ようとしていたということ。しかしこの方に対して、この真の光に対して偽りがあるわけですけど、偽りの光ではなくして、偽りの光物にみんな騙されていくわけですけど、いろんな宗教があります。あるいはキラキラとしたネオンがあって、それに騙されていく人たちもいるわけで、意思的な快楽で人生楽しむわけで、そこは本物はありません。本当の満足はありません。私たちに豊かな命を与える、この地上の命だけではなくして永遠の命を与える方、命の源なる方、この命の、人の命の源なる方、真の光が世に来ようとしていたわけですが、この真の光に対して、キリストに対して人々はどう応答したんですかって、それが実説ですね。人々は受け入れなかったということ。人々は受け入れませんでした。なんて書いてありますか？この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。十一節で、この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。すでにヨハネは言ったように、キリストは世の始まる前からすでにおられた方です。元からおられた方です。すべてが存在する前に、永遠の初めからおられた方です。すべてのものはこの方によって作られました。しかし世はこの方を知らなかった。 ご自分の国イスラエルに来られたのに、ご自分の民イスラエルの民はこの方を受け入れませんでした。神のご計画はイスラエルを通して全ての国民を祝福することでした。全人類の救い主イスラエルのためではありません。全ての人類のために神は救い主を使わされる。その救い主はイスラエルの始祖であるアブラハムの子孫、ダビデの子孫としてベツレヘムで生まれる預言でした。預言の通り神の一人子が人となって来られました。預言の通りガリラヤ地方から福音が述べ伝えられ、あらゆる病気が癒され、悪霊が追い出され、救い主としての多くの印が示されました。しかしご自分の民であるイスラエルはこの方を拒みました。なぜ拒んだんですか。実説にあるようにこの方を知らなかったって書いてあります。この方を知らなかった。キリストが誰なのか彼らは知りませんでした。上辺だけの判断しかしませんでした。彼らは単なる人としか見ませんでした。神が人となった方だっていうことは信じられなかったわけです。そのことを受け入れませんでした。拒みました。むしろ彼らは何て言ったかっていうと、不貧困のことを言ったわけです。気が狂ったと言いました。そして悪霊の頭と彼らは思ったわけです。良い評価をする人たちでさえ、せいぜい預言者の一人としか思いませんでした。また人々がキリストを拒んだ理由、それは光よりも闇を愛したからだと聖書を教えています。光のもとに来れば暗闇は全部明らかにされます。それが明らかにされたくない。その行いが悪いので光のもとに来ようとしませんでした。この福音書の中でヨハネはこの後繰り返しそのことを詳しく、人々がこの方を拒む様子を書いています。今でも同じですね。人々はキリストを拒み続けています。なぜ拒むんでしょうか。キリストが誰であるか知らないからなんです。知らないから拒むわけですよね。西洋の宗教と思ってます。アメリカの神だと思う人たちいます。宗教家の一人だろう、偉大な教師だろう、預言者だろう、立派な道徳家だろう、そのレベルでしか理解していません。また人々がキリストを拒むのはもっと罪の生活を楽しみたいからです。罪の行き着く先は永遠の死だと聖書は教えています。永遠の死とは、肉体の死は肉体から魂が離れることですけど、永遠の死は神から永遠に引き裂かれてしまう永遠の暗闇であり、永遠の滅びである地獄があることを多くの人は知りません。しかし神は愛です。神は憐れみ深い方です。一人でも滅びることを望んでおられません。神の望みは全ての人が救われて真理を知るようになることです。ではどのように救われるんでしょうか。どのように私たちは神の子供とされるんでしょうか。最後に12節からそのこと書かれてますね。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのであると書かれている通りです。どのように私たちは神の子供とされるんですか。イエス・キリストを受け入れることなんです。その御名を信じることです。良い行いをすることによってではありません。教会に来ることによってではありません。聖書を全部理解しないといけないということでもありません。祈りが上手にならないと救われないということでもありません。献金をしないと救われない、洗礼を受けないと救われない、そういうことではありません。神の子供とされる条件はたった一つだけです。たった一つだけなんです。 イエス・キリストを信じるだけなんです。あなたはどうでしょうか。まことの神はただお一人であることを信じているでしょうか。聖書はそのように教えています。聖書はまことの神がこの天と地すべてを作られたと教えています。そのことを受け入れているでしょうか。聖書はキリストはまことの神であると教えています。神の子であると教えています。そのことを信じているでしょうか。キリストはその神が人となって来られた方であることを教えています。あなたはそのことを受け入れているでしょうか。聖書はこの方は私たちの罪のため、あなたの罪、私の罪、その罪のために身代わりとなって十字架で死なれたと教えています。そして3日目に死人の中よりよみがえったと教えています。あなたはそのことを信じているでしょうか。もし答えがすべてはいなら、あなたは神の子供とされ永遠の命を持っています。この方以外には誰一人私たちを救う名は天の下では与えられていないと使徒の4章の12節には書かれています。イエス様は私は道であり真理であり命である、私を通してでなければ誰一人神の父の身元に来ることはありませんとヨハネの14章の6節では言われました。マタイの7章の13節14節では狭い門から入りなさいと言われました。狭い門から入りなさい、滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていくものが多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出すものは稀です。門は一つしかありません。たった一つだけなんです。救い主イエス・キリストを信じる信仰だけなんです。私たちが救われたのはそれだけなんですね。それゆえなんです。エペソの2章の8節には恵みの家、信仰によって救われたのですとあります。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物ですと書かれています。救いっていうのは賜物なんです。プレゼントなんです。プレゼントは受け取るだけなんです。私たちが神の子供とされたのは神からのプレゼントなんです。神によって生まれたからです。13節見るとそのことをこう言ってますね。この人々は血によってではないと言ってます。血によってではないっていうのは人間の血縁関係は関係ないということです。血統も家系も関係ありません。親が熱心なクリスチャンだから自分も救われる、それは全く関係ありません。おじいちゃんもおばあちゃんも、そのおじいちゃんもおばあちゃんもの代で私たちクリスチャンの家なんです。だから私もクリスチャンなんです。それは救いと関係ありません。逆に親がクリスチャンじゃない、それも関係ありません。血によってではありません。血縁関係はありません。信仰っていうのはあなたと神との個人的なことなんです。個人的にイエス・キリストを信じて新しく生まれたでしょうか。信じたならあなたは神の子供とされました。そして肉の欲求によってではないとあります。肉の欲求というのはこう努力してだんだん救われていくのではないということ。宗教的な何かそういう行為が、そういう宗教的な儀式が私たちを救うのではありません。また人の意欲によってでもありません。意志が弱いとか強いとか関係ありません。そういうもので救われるのではありません。あるいはあの人を救いたい、私が救う、誰もそういうことできません。人が救うことできません。誰が救うんですか。神だけなんですよ。どのように神は私たちを救ってくださるんですか。どのように神の子供とされるんですか。神によって生まれることなんです。 人間的な努力、意欲、家柄、他にどのようなことによっても救うことはできません。神だけがあなたは私を救うことのできる方です。どのように神は私を救うんですか？神が使わされた方、救い主イエス・キリストを信じる信仰によってのみなんです。この方が真の神なんです。永遠の神です。あなたはこの方が誰であるか本当に知っているでしょうか？自分のこととして受け止めているでしょうか？受け入れているでしょうか？個人的に信じましたか？いや、なんとなくです。なんとなくではなく、はっきりとどうぞ信じてください。そこにしか救いはありません。あなたがこの方を信じ受け入れたのなら、あなたはもうすでに神の子供です。神によって生まれたものなんです。私たちはそのことをいつも思い起こして、そこからが全てのスタートなんです。そしていつもそこに戻ってくることなんです。自分が誰の子なのか、誰によって生まれたのか。誰か偉い先生によって生まれたわけではありません。何かの体験によって生まれたわけではありません。神によって生まれた、神の子供とされた私たち、いつもそこに立ち戻りましょう。そしてまだ信じていない方、今日あなたもイエス様を救い主として信じ受け入れてください。お祈りします。天の父なる神様、誰でもキリストにあるならば新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った、見よすべてが新しくなったのである。私たちもあなたの一人子イエス・キリストを信じる信仰によってあなたの子供としてくださりありがとうございます。ただあなたによって、神によって、まことの神によって私たちも新しく生まれたことをいつも思い起こして生活できますように。また今日初めての方でイエス様を受け入れてない方がおられましたら、今日その方にもあなたの救いの恵みをお与えください。感謝してイエス・キリストの御名を通してお祈りします。